6センチネットラジオ、6ラジ。
ライブの SE とかでも使わせていただいているベン・フォールズさんのさ、はいはい、バンド、
うん、
ベン・フォールズ5っていうね、
うん、
バンド名じゃないですか、
うん、
ベン・フォールズ率いるピアノ&ボーカルの、
うん、
それってさ、このジャクソン5から来てるんだよね、きっとね。
うん、
あの調べたこともないし、
うん、
もちろんお会いする機会がないので、
うん、
あのお伺いしたこともないのでわからないんですけど、はい、もしかしたらね、どこかの英語のインタビューでお答えしてるかもしれないけれど、
うん
うん、知らないので、
うん、
英語は10段階で2だったことがあるので、
うん、いいよ言わなくて、
あのわからないので、
うん、
How are you? って聞いて OK と言いかねない僕ですから、
うん、ね、ファインと言えない、
うん
うん、
何と、
うん、
山田さん言えるんだ、
うん、
まあそれはいいですよ、もう、う
ん、なんだよ、
自分のチブをね毎回毎回お話しして、
うん、
もうそろそろ笑いもしないよ、うん、いい加減と、
うん、
なっちゃうから、
うん、とか、
そうじゃなくて、
そんなことないよ、
そうじゃなくてありがとう、
うんうん、
そうじゃなくて、
うんうん、
ベン・フォールズ5ってさ、ジャクソン5の文字りからなんか来てるようなね、
うん、
なんとなく、
なんとなく、
そのサウンドのメロディアスな雰囲気と、
うん、
リズミックな感じと、
うん、
このアフターとかもちゃんとね、
うん、
考えられた構成とかさ、うん、ね、でありながらベン・フォールズ5って言ってんのに3人編成だよ、3ピースだよ、うん、みたいな、
他にね、ベースとドラムがね、
うん、
メンバーでね、
ね、3人なのにベン・フォールズ5って言ってるところ、うん、ちょっと笑っちゃうでしょ、
うん、
ってことなんだよね。
まあそうね、ちょっとクスッと
違うじゃんと、
うん、
このある意味クス笑いですよ、
うん、
ね、をあえていただくようにこの考えたバンド名ではないかと、
まあちょっとね、気の抜けた感じというかね、
だよね、
うん、
うん、
じゃない。
で6センチもさ、
うんうん、
まあ数字の6じゃないですか、
まあね、
我らが、
うん、
でもさ一番ね、6センチとなる前の最大編成でも5人だったわけで、
うんうんうん、
ね、
そうだね、
もう6センチとなってデビューする頃には3人になっててですね、
なってましたね。
でも6センチじゃないですか、
うん、
もう今や2人じゃないですかでも6センチじゃないですか、
まあしょうがない、もうそこは、
うん
うん、
あの
決めちゃったもん
ね、たまにね、
うん、
ほぼ関係者からね、うん、あれ2センチみたいなさ、
うん、
そういう揶揄はございますよ、
はい、
そういうことをあの言われるたびに僕は、
うんうん、
あのもう固くなに無視してきましたが
そうだったの、
はい、
あ、気づきませんでした。
そうなんですよ、えへへとも言わずですね、
うんうんうん、
はい、無視してきましたけれど、
だんまりしたんだ、
うん、2人のくせに6センチと申し上げて活動させていただいてるわけでして、
うんうん、
これももはや失笑対象、
なるほどね、本来は6人いて叱るべきとこだろうと、
だから6センチ、
6センチでしょ、
でしょ、
ういうこと、
5人合わせて5レンジャーでしょ、
ああそうか、
6人揃って6センチってことじゃないですか、
ああ
ここにどうしてもね、
うん、
やっぱ感じるよね、
うん、
で感じるなと思って、
うん、
しかもそうだ、ちょっと減ってるし若干そういうのも含めると、
うん、
ちょっとね、
まあね、
ベン・フォールズ5さんだけではさ、
うん、
あとなんか数字で
数字
が入ってて、
うん、
その数字がちょっと違うみたいなのいないのかなと、
うん、
もうちょっといらっしゃったら、
うん、
僕としても、
うん、
なんかちょっと、まあ、心落ち着くと、
うん、
そういう場合もあるよと、
うん、
ね、
うん、なんかね、これ聞こえなかったふりとかしなくても
そうい
いよと、
うん
うん、胸張ってね、
そういうことだってあるじゃないか、
うん、ない
と、例えば、
うんうん、
ってね、
うん、
お話できるので、
そうか、
僕に対して2センチなどとこのスタジオでね、
うん、
言ってくるようなこの嫌味なおじさんに対してですね、
いましたか、そんな人、
あの
いました
か、ね、あの完全に無視を決め込むのではなく、
うんうん、
あれあれご存知ないんですかと、
うん、
何々もだって数字違うじゃないですか、
うん、
と次々にこの出していきたい、
うん、
ベンフォールズ5と出すだけでは、うん、もうちょっと欲しい
と。もうちょっと欲しい、
うん
うん、結構もっと仲間が欲しい。
仲間が欲しいね、
う
ん、
そうか、うん、
で割とこの大物系、うん、
大物系
とか、はあ、いや大物じゃなくてもいい、
うん、
でもこの言えば分かる感じがなんかいいね、
うんうんうん、そうか、
うん、と思ってすごい探したんですよ。
探した、
うん、
いらっしゃいました仲間
一個ありました
よ一個か、
はい、
うん、
あのさ、
はい、
サッカーチームでさ、
ん、
名古屋グランパス8ってのがいてさ
おっと
11じゃないと思ってさ
マジか。
逆に少なく申告してるんですよ。名古屋のねクラブチーム J リーグのね、うん、ありますよね、うんうん、名古屋グランパス 8?
8?
うん、今名古屋グランパスだけになっちゃったのかな、うん、8って少ないじゃんってなっちゃったかな、うん、どうかな、僕ら、
うん、
そこら辺、うん、僕全然詳しくないので、
うん、え、私調べたんじゃないの。
調べてないですそう、あの
頭で調べて
ないの。頭で今この収録の直前にちょっと思い浮かべただけです、
うん、本当にあったのかな。グランパス
名古屋グランパス8ってのはありましたよ、うん、有名な、うん、ディネカーとかいた当時の話ですけどね、うん、
当時ね、
はい、
うん、
そうですよ、
うん、そう、
なので、うん、ぜひですね、
うん、
この名前と実際にいる人数にちょっとすれ違いが生じている、うん、そんな
すれ違い、
そんな団体名ありましたら、
うん、
あのこのバンドに限らずね、
うんうん、
なんかありそう、
チームでもいいんだね。
はい、いいですよ、
うん、そっか。
なんつーの、例えばなんていうのかな、だからまあ会社とかでもいいね。
会社、
うん、
どういうこと会社って何
いやダメ、会社はダメだ、やっぱ会社はね社員の方々いらっしゃるから
うん、
うん、
そうだよ、
そうだけど、なんかこの寄り合いというかさ、
寄り合い
組合というかさ
寄り合い、
あの連合というかさ、なんかね、
うん、
どうでしょう、
団体ね、
どうでしょう、
うん、
さもこれは所属人数のことをね、
うん、
言ってるのであろうと、
うんうん、
と思いきや、
うんうん、
みたいなのをね、
うんうん、
ちょっとぜひ、
うん、
あったらですね、うん、info@cm.com、
うん、
info@cm.com、
はい、
までですね、
うん、件名は、
件名はですね、
うん、
数字と違う組合の件、
組合、組合
あ、間違えました、
間違えた、
数字と違う団体の件、
うん、数字と違う団体の件、
うん、
私も探してみようかな、
はい、
うん、
お願いしますよ、
うん、
そしてこのね用意しておきたい、
うん、
だっているじゃないかと、
うん、
じゃあ6センチの何が悪いと、
うん、
そもそも6センチっていうのは、
うん、
ロックとセンチメンタル、まあ他の意味とかもいろいろ考えてたけど今はもうロックとセンチメンタルとお伝えしているわけで、
うん、言ってる、うん、
そうじゃないかと、
うん、そっか、
ね、その次の段階に行けるわけです、
うん、次の段階
でも数字の6でしょ、
うん、
できた時に、うんね、だってこうじゃないですか、
よくありましたもんね、うん、じゃあ来年には7センチになってるんですねとかね、
うん、
よく言われました
ね、意地の悪いおじさんに言われましたね
意地が悪いか分かんないけど
分からない、
分かんないけどね、
うん、
よくありましたよね、
なんだろうね、
うんうん、やっぱ数字っていうのはこういじりやすいんでしょうね、
そうだろうね、
うん、
で仲良くしてくれようと、
うん、そうそうそう、
して
フレンドリーにね、
このフレンドリーに接していただいたのにも限ら、
関
わらず、
ね、うん、
僕は名前を侮蔑したな、うん、忘れるべからず
暗いね、
腹さで置くべきかと思って、うん、
あ、そう、
そう思った覚えがあります。
あ、そう、
嘘嘘、優しくね、
うん、
そう、フランクに接していただいてるってことなんです。
そうだと思うよ、
わかります、うん、今ならわかる、
うんうん
うん、その時はわからなかった、申し訳なかった、
うんうん
うん、少しずつでいい、
うん、
大人になっていこう少しずつでいい、自分の歩みでいい、
うん
うん、大人になっていこう、
うん
うん、ロクラジのお時間がやってまいりましたこのロクラジは毎月6のつく日に更新しております6センチのネットラジオでございまして、
うん、
本日は2017年の、3月6日となっております、
うんうん、
ロクラジ第
209回、
はい、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、うん、
ピアノ山田敦子ですね。
はい、そうですよ、
そうですね、
あのね、まあ、前回もね、なんかそう、なんか抽象的なね、お話を僕してたと思うんですよ、 僕ってどう思われてるのかな、こうその思われてる感じに合わせたいとかさ、
そうそうそう、
今回も抽象的な話をちょっとしちゃいたいと思いますよ。
しちゃいたい。
よろしいですか。
最近自分に向き合ってるんだね。
ついてきてくださいよ、うん、そう、何しろね、うん、書き物ずっとやってるもので、そうなるとどうしてもね、
うん、
そっちの方向に、
うちうちにね、
はい、入っていっちゃうじゃないですか、
まあまあまあまあ、
でね、まあ書いてるんですけど、
うん、
昔ね、
うん、
この歌詞を見せたプロデューサーの方にね、
自分が書いた歌詞を、
そうそう、
うん、
よく言われてたことがあるんですよ。
ほう、
もう書き始めの頃なんですけど、
ほうほう、
もう少し中山はこの自分の実年齢に合ったその言葉をね、
うん、
この歌詞に書いた方がいいよと、
ほう、
うん、というのもちょっと若いよ、青すぎるかもよと、
あーなるほどね、
うんうん、
へ
ーみたいなことみたいなアドバイスをね、うん、いただいて、
うん、
そのプロデューサーの方も良かれと思って、
うん、
僕にね、いつか羽ばたいてくれという思いを込め、
うん、
このアドバイスしていただいたのにもかかわらず、
うん、
ああ僕は今自分の書いた歌詞を侮蔑されている。
侮蔑ってやだな、やな言葉だね、侮蔑ってね、すごくね、
と思ってね、
排他的な感じが
しますよ。この 傷つきながらもね、うん、そんなもんなんですかね、うん、なんて言いながら、かわいくない、
かわいくない、傷ついちゃうんだ、
ね、そう、
傷ついちゃう、扱いづらいね、本当
本当そうです、
うんうん、
本当良くない、
うん、
うん、と思う、
うん、
最近周りを見て僕は特になんかそんなことを感じたね、良くないと、ちゃんと聞いた方がいいと、
うん、
はい、そうなんですけど、
何の話だ、
いやそれでね、
うん、
今じゃあどう思うかっていうと、
うん、
曲によってこの様々、
うん、
それこそだから年齢とかね、性別とかも様々なこの立場でいろんなことを歌にして伝えたいと、
うん、
歌いたいと、
様々な年齢だったり、
うん、
様々なシチュエーションでその本人に なり変わってというかね、
縦横無尽というかね、
うんうん、
いろんな僕になって、
そういうことだね、
うん
うん、
ほらあの歌詞をね、他の方に、アーティストの方に書かせていただいたりとかすることもあるわけで、
うん、
だからこのいろんな立場に、ね、
うん、
なったりするのは自分にとってもなんかねやりがいがあるんですよ、
うん、
書きがいがあったりするんです、
うんうん、
例えばだからね、その若くってね、まあ僕もほら、実年齢はね、この前もあの神社のなんかあの看板見てですね、
うん、
あそうか、後役過ぎたかなんて思ってるぐらいですから。
あ、なるほど、
ね、うん、なかなかね、
うん、
いい、
よかったね、
いい感じに、
は
い、
ね、
ありがとう、おかげさまで、うん、ありがとうございます、
うん、無事でよかったね、うん、
今年調子いい、
うん、
それでね、それがいいとして
、
そうなんですけど、でもだからむしろ自分よりさらに年をね取った自分、
うん、
去年とか10年後なんて曲をね、よく歌ってましたけど、
うん、
そのもっともっと先、おじいちゃんとなってね、そんな時に、
うん、
その時の自分がこんなことを思うのではないかとかね、
うんうんうん、
こんなことを伝えたいくなるのではないかとかね、
うんうん、
そのことも想像して書けたらいいなーなんて思って書いたりもするんですよ、
う
ん、なかなか形にはならないけどね、
うん、
だからいろんな立場になっていろんな年齢にもね、
うん、
なって書きたいんですけど、
うんうん、
これだからなったつもりって言ってもなかなか書けないよね、
まあ実年齢ね、
うん、
今ね役終わったぐらいですから、
終わってますから、そうですよ、
そんなね60、70のね、うん、大人の気持ちになれないよ、
なかなかなれない、
なれないね、
だけど、うん、このねコツとして、
はい、
自分より年齢を若くする、うん、若くして書いたりする時のコツはなんとなく掴んでる、
まあでもそれは自分が経験してきてる年だからね、
まあってそうだね、
うん、
そのただ昔を思い出して、
うん、
何やらそれ風に書いてもなかなかうまくいかない、うん、だから今の自分が出ちゃう、
あ、そうかそうか、
ね、もうちょっとこのなんて未完成具合、自分のね、
うん、
当時の、
うん、
も思い出すと、
うんうん
うんうん、未完成具合っていうとね、じゃあ今が完成してるのかっていうこのまた自分への振り返りにもなるけれどね、
大変ですね、自問自答がもうね、う
ん、今ももちろん未完成ですが、ね、その当時の自分の未完成をこの思い出していくわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
でね、そのコツがあってね、あの皆さんも経験はあると思うんですが、あのさ、昔自分がしでかしちゃった恥ずかしい失敗とかさ、
うん、
ね、 もうこのあられもない感じ、
はいはい、
いなくなりたいこの場からいなく早くこの時間が過ぎてほしい、うん、とか
あるよね。
そんなことを、うん、なんかこの日常の中で直接的なつながりがあったり、
うん、
またつながりがなかったりしてもさ、ふと思い出したりすることってありますよね、
うん、あるよ、うん、猛烈に落ち込んだりするよね。
ですよね。
うん、
僕もねそのたまにあるんですよ。この昔しでかしてしまった恥ずかしい、恥ずかしい、こんなこと言ってるもう全く矛盾 しきってると思ってそういう時それが極まるとね、
うん、
思わずほら声が漏れる、うわーって前もこんな話したかな
思い出した時にね、うん、
あーバカーみたいなこれはね、忠実に思い出していくにつれてですね、うん、この道端でもね、
道端でも
周りを気にせずね、うん、思わずね、あって言っちゃうんです
それなかなか周りから
ビクッと、うん、
ちょっとね、うん、あまり見たくないね。
そうだからまあね、うん、ちょっと気をつけなければいけないんですけど、
ね、
でもあーってなっちゃう、
うん、
だからさそのあーってなった時ってさ、うん、なんていうのかな、思い出って自分の中にねいくつかね皆さんもね、うん、あると思うんだけど、なんとなくこの良かった思い出をこのレイアウトし、
うん、
で本当にほじりすぎたら
あなんで
なっちゃうような、
おろろろろろろ、
悲しい思い出もちゃんとこのレイアウト、
うん、
多分されてるんですよ、
うんうんうん、
されてるけど、
うん、
まだ処理を完全にしてない、
うーん
ね、
うん、
なんていうのかな、
うん、まだそれ全体をそういうことだったんだなっつって飲み込めてない感っていうのかね、
総括できていない思い出、
うん
ね、思い出すたびに、うん、あーうーってなる、
うんうん、
ようなものはレイアウトしないんですよ、
う
ん、この悲しいこと、
うん、
辛かったこととかでも理解してる中で置いてたり、
うん
まあ、僕の場合はね、
うん、
特にするんですけど、
うん、
その整理できていない思い出を、
うん、
このぐいぐいこの思い出す、
うん、
作業をするんです、
うん、辛くないですか。
そうすると、
うん、
このもうブルンブルンブルンしてくるんです
何どこら辺がブルンブルンしてくるんですかそれ。
あの、
うん
もう、
うん、
チョコレートとかでコーティングして、はい、ある程度この形が決まっていたはずの僕の心のが、
うん、
まあもともとはグミだったので、
グミブルンブルン、またグミの話か、
ブルンブルンってなっちゃって、うん、そのチョコレートがパキパキってこの割れて、
うん、
このまたこの表面のブルンブルンがあらわになるそんなイメージ
なるほどね。
でもそうすると、
うん、
ほら形がまたちょっとね定まらなくなってブルンブルンしちゃうから、うん、なんていうのかな、ざっくり言うとちょっと不安定になるんだけど、
うん、
でもいろんなことに敏感になるよね。
あ、
そこからフィードバックして今の気持ちとかを当てても、はい、いい感じで混ざり合ったりするんだよね。
へー、うん、すごいなそのメカニズム、
うん、うまく伝えられてるかわからないけれど、なのでうわーってなるくらいの解決できていないこととか、
うん、
昔のね、
うん、
とかある一コマ、
うん、
自分のね、
うんうん、
ああもう謝ろうにも謝れないとかさ、
うん
うん、そういうの持ってくるわけです
なるほどね。それを、うん、まあ最初の突破口じゃないですけど、
うん、
そういう気持ちにこうセンシティブな状態に自分を持ってくんだろうね、
うん、
そうするとこう感受性がバーッとこう高まるというかさ、
うん、
いう気持ちになるっていう
ね、自分で ね意識的にやるとね、
うん、
これはそう山田さんおっしゃったけど、
うん、
感受性というかね、なんていうのかな、うん、敏感に なっていくよ、
うんうんうんうん、
そういうことをしてたまに自分の心にコーティングされたこのチョコレートみたいなのを、
うん、
このパキパキっとする、
うんうん、
このスタンスで自分は行くんだみたいなのが、まあある程度はね、
うん、
ないと不安定になっちゃうから
そう、ね、
あれだけど、
うん、ちょっとね、うん、立ち上がれなくなっちゃうからね。
そうでもある程度の形はそれでも残るわけで、うん、プルンプルンとなる
わけで、うん、プルンプルンだからね、グミだから、
うん、まあよっぽどねぐちゃっとなるようなものをね、
うん
抱えてる方も中にはいらっしゃると思います。
なるほど、
うん、
その場合は
その場合はそれ、うん、 その話をしてるんじゃないってことだからね、
う
ん
う
ん、
そういうことだよね。
プルンプルンとさせるくらいのものよ。今僕も危うく自分をブチャッとさせる危険性のあることを思い出そうと、うん、頭の中の引き出しを開け始めてたから、うん、危うくそこじゃないっつってしまったね。
そこはまだ
それはダメなの。
ドロンとしてるからね。
それはね、
そこはまあちょっと寝かそう。
ビチャッとなっちゃうから、うん、ブルンブルンじゃなくてビチャッとなっちゃうから、うん、そこはダメなの。
うん、そこはしまっとこ。
そういうことじゃないんだ
よ。そういうことじゃないよね、
うん、ちょうどいい、うん、でもそんな引き出し、うん、そんなものが入っている、うん、そんな思い出が入ってる引き出しを、うん、このたまに開けて、うん、ね、ちょっと自分的にはうんってむずがゆくなるけれど、うんうん、むしろね、この中鈍らないようにするには、うんうんうん、このいいかもしれないよ。
なるほどね、うん、
でもね、書いたりするにはね、僕にとっては大事なんですよ。
そうか、
まあもっとね、うん、一瞬でこのね、昔の自分にパッとね、うん、この切り替われるようになれる人も多分いると思うんですよね。
ほう、
このね、その書き手の方とかね、特にね、うん、そういう人はまあ羨ましいんですけど、うんうん、そういう人こそね、まあプロだなっていう、
うん、
急にパッと変わってるみたいなね、まあ、なりたいけれど、うん、僕の場合どうしてもこのアナログ式ね、
アナログ式
アナログ式って言ってもまだいい風に言ってるからね暖気に時間がかかるみたいなことだから。
そうだね、うんうん、火起こしがね、そのなかなか
その度に心ブルンとさせるっていう
ドア
なんであそこでいいよって言っちゃってんのとか
ね。
そうです、
うん、そうなんだね。
そうなんかね、そう思ってですね、だからそんなことを思い出しながらね、
うんうん、
でもそうすることによって、うん、なんていうのかな、心の中ではなんかその当時の自分のこの未完成具合というかな、
うんうんうん、
にこのいつでもこの戻れるんですよ、
うんうん
うん、そうリアルに戻ってこれる、うん、心のなんか感じがね、
うんうん、
そうなんですよ。でね、今日もね、うん、この自分の心のこの表面についたチョコレートコーティングをパキパキにしてですね、はいはい、うん、プルンプルンさせながら、うん、いろんなことイメージしてたんですよ、
うん、
で学生の頃のね、うん、なんかことみたいなの、うん、想像してたらですね、ポーンとね、うん、このねメッセージが
ポーン、
それはあれ心のメッセージじゃなくて、うん、携帯に、
ああ携帯に、
うん、ポーンとメッセージが来まして、
うん、
同窓会のお知らせ
が来て、嘘、うん、すごいタイミングじゃないですか、うん、
なんかあのね、だけど、うん、ほらね、送ってくれたねその友達は、うん、今の感じで、うん、ね、懐かしもうよみたいな、
まあそうね、
こうノリできてるけど、うん、僕は一人勝手に戻ってるわけですよ、うん、その状態で
おろろろろってなってるからね。
そうなるとどうなったかっていうと、返事がちょっと遅れるんだね
そうなんだ、
このだから自分を戻さなければいけない、
うん、
そのなんか変なトリップ状態じゃないですか、ある意味ね、
うんうんうん、
このタイムトリップ状態なんですよ
一人でね、
僕がそう、
うん、
心の中、うん、それをだから戻さないと、うん、なんていうのかな、なんかね、
なんかね気持ち悪い返事になっちゃいそうだよね、なんかね、
あの、うん、そう、うん、最初ね、なんて書いたかな、なんて書いたかな、なんかね、
うん、
この返信の言葉がやけにね勢いづいてる感じというかね
恥ずかしいな、またそれも、
そうなの、
あ、そうか、
あれと思って、うん、で送信を押す前にあれ、
待って、
うん、あの、うん、ちゃんとね、うん、丁寧な言葉もこの織り交ぜてね、
うん、
このだから現世に戻って話をしないと、
うん、
これはまた今日という日に、うん、後々おーってなることをやってしまう危険性があると思って、
あ、
そう、危うく、
それは危うかったね、
危ないとこでした。
そうか、うん、現世の自分でちゃんと返信したの？
返信しましたけどね、なんか遅れ気味なんだよね、うん、久しぶりなのになんか、うん、どうしたの？みたいな
なんか変に下手になんかよそよそしくなっちゃうみたいな、そうそう、もう距離感が全然つかめない感じになっちゃってんじゃん。
つかめないんですよ、違うんだよ、うん、違うんだよ、
違うんだよ
と言いたい。もしね、そう、大学時代のこの連れどもがね、うん、このまかり間違ってこのロクラジを聞いていたとすればだ、
すれば
あの僕は言いたい、違うよと、うん、ちょっとね何年か時間が空いてね、うん、連絡が途絶えていた間にね、うん、僕がお前らとの距離がこの離れてしまったわけではないよ、むしろめちゃくちゃ近くなったよ
と。今ね、今近いよっていうね、う
特に今日すごく近かったよっていう。
でもいいな、その同窓会のねお知らせなんて、
ちょっとだから
素敵じゃない、
そう、ね、ここんとこね、うん、ちょっとね書き仕事というかね、うん、あの書き作業続いてますんで、うんうん、あのそう同窓会ねいつになるかわからないけどね、うんうんうん、ちょっとそれあれだな、うん、それ近辺にはなるべく、うん、その作業をね、その感じで書かないパターン。
パターンね。例えばね、今の自分とかね、
今の自分を書いたりするときはね、うん、それはまた別ですから、
ね、うんうん
うん。ちょっと気をつけようと。
そうだね。
思いましたよ。
そうか。
皆さんはどうかな？
うん。
うん、チョコレートのコーティングを剥がしているかな？
うん、なるべくカチカチにしていたい。うん、うんうん。私なんかね。なんか学生時代の話でちょっと思い出したというか、
うん、
今自分メガネが欲しいと思ってるんですよ。
メガネ、
うん、あのまあライブとかねではあのメガネをかけてライブすることはないですけど、コンタクトしてるんですけど、
うん、
普段だいたいメガネなんですよ私。
山田さん視力が、
はい、0.02
とかですね。おー、結構いってますね。
そうなんですね、うん、で小学校4年生の頃からメガネをかけてるんですけど、小学校4年生メガネをかけるまではですね、
うん、
どちらかというと可愛い女子でありたい、おとなしめの可憐な女子でありたいという、うん、自分像ですね、
うん、
があったんですよ。
なるほど。
うん、ところがそのメガネをかけた時点で、
はい、
クラスの男の子とかに、
うん、
おメガネザルって言われるわけですよね。
サルもついちゃうんだ。
そうなんだよね、
うん、可憐だったものが、
そう、私って可憐な感じで生きてたんだけどな、
うんうん、
メガネザルとか言われるんだっていうので、
う
ん、ここで急にキャラ変なんですよ私。
キャラの格変が、
格変起きてまして、うんうんうん、髪の毛ぐさっと切りましてですね、
へえへえ、
でメガネをこうかけて、うん、なんかちょっと面白すんキャラみたいな、
何が悪いんじゃ、ムキーっつって。それはメガネザルですね。
そうですね、
ムキーという、うん、メガネきっかけ、
そう、
うん、そういうのあるんだね、
あるなと、
僕かけないからわからないんですけど、
あ、そう、うん、で私その後ね、この中学高校大学と10年間同じ学校に行くことになるんですけど、
うん、おお、そのね音楽学校かね、
う、うんうんうん、でねやっぱりね高校2年生ぐらいから、
うん、
やっぱ再度キャラ変したくなるんですよね。
可憐からメガネきっかけで、うん、
きっかけでメガネザルになり、なり、
うん、野生、ちょっと野生化し、
そうそう、うん、でその後もずっとメガネかけてるんで、先輩にはのび太って言われてたんですよ、
うん、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、大丈夫ですかそれ、
うん、
チョコレートのコーティングが今剥がれないですから、
そうそうそう、なんか急にあの中谷の話を聞いたらすごい思い出してきちゃって、
うんうん、ちょっと僕があらわに話したので、
うん、
山田さんもあらわにね、
あらわに
皆さんに話していただけてるんですけど、
うん、
その、うん、のび太と言われてたは、
そうそう、
あのカットにしても構わないですよ。
いや別に全然いいんだけど、
ほうほうほう、
そうそう、でだけどそっから私髪の毛が伸び始めたんですよ、
うんうん
ね、でだからちょっとまた少し可憐というか女子高生ですから、
うん、
多少のこのなんて言うんでしょうか、と女性的な男性を意識するようなさ、
はいはい、
こう見た目でありたいと、
うん、
いうことになってくるじゃないですか。
ほうほう、
でコンタクトをね、うん、こうしたりとかして、
ほう、
もう可愛く見せたくなってくるわけですよね。
ほう、メガネをかける前はコンタクトだったの、う
ん、いや目が悪くなかったんです、小学校3年生ぐらいまでは。
あ、なるほどね、
うん、
なるほどなるほど、そうそうそう、はいはい、
ね、でまたそのあたりでキャラ変したくなるんだけど、うん、どうにもその後大学4年まで一緒なんですよね、
うん、
周りが、クラスメートが、まあもちろん短大行ったりとか別れればあるんですけど、うん、 まあ、
基本メンバーね、周りのね、
うん、でまた周りで大学デビューなんてされる方もいらっしゃいますよね、うん、そうするとそれとは一緒になりたくないわけじゃないですか。
デビューではないと、
デビューではない、キャラ変をしたいと思っている
から。まあね、うん、それは言い方ですけどね、うん、あのそういうのってね、
うん、
やはりデビューですけどね、それはね。
まあまあね、まあね、
うん、はい、
そのままだからデビューできないまま、
うん、
その大学時代が終わったなっていう感じがするんですよね。
コンタクトにはされたんですか、
うん、されたんですけど、うん、結局キャラクターは変わらず、
メガネをかけていないメガネザルだった
になってたまんま来てんなーっていうね。
なるほど、
うんうん、なんかそんなことを、私は今メガネが欲しいなっていう話をしようと思ってたんだけど、なんかそんなことを思い出してなんかうわーってなった
大事ですから
、はい、
そうね、うん、たまにこの刺激させて、
うん、
このパリッとさせる、ね、
はい、
チョコレートのコーティング、
うん、
はい、はい、よかったじゃん、
はい、ありがとうございます。
それじゃあのび太がお伝えするうわってなるでしょ
う
のび太がお伝えするライブ情報をお願いいたします。
はい、いよいよ近づいてまいりましたね。3月の20日祝日の月曜日、野島健二と6センチのこととね空の物語、ケロの空しどれ、シャープ1、桜から始まる空しどれ、
うん、
はい、東京の下北沢の440で、声優の野島健二さんと6センチとのイベントになります。ありがとうございます。こちらの方ソールドアウトとなりました。
ありがとうございます。ね、準備も着々と進んでおりまして、はい、うん、そう、そのためもあってですね、はい、僕もいろいろ書いておりますよ、うん、お越しになる方ぜひねご期待くださいね、
はい、
まあ、こちらの方今回抽選の方も、
はい、
あと一般発売の方も、うん、おかげさまで、皆さん申し込みいただいて、
はい、
ありがたいことに、
はい、
で残念ながらそのチケットが取れなかったという方もね、うんうんうん、いらっしゃってね、また今ねそのこれね、ですよね、じゃあねっていうね、そんなお話もね、
ほうほうほう、
今ちょっと進行中ですので、はい、またね、あの細かく決まったらですね、ちょっとお話ししたいと思うので、
うん、
そう、これっきりではないよと、
うんうんうん、まあシャープ1ですからね、
そうだよと、
ね、うんうんうん、
はいはい、お伝えしときたいと思います。
はい、そして4月の9日日曜日、6センチプレゼンツ、そこにピアノがあるのなら、うん、ということで、東京の吉祥寺マンダラにて、
はい、
はい、イベントがございます。
うん、
ここでは私、6センチ山田、ピアノを弾かせていただいてですね、
うん、
たくさんのボーカリストをお呼びして、うん、ステージを盛り上げていこうということになっております。
そこにピアノがあるのなら、
はい、
のび太は弾くよと。
もうやだな。うん、あれそんなに。
どこまでも。
はい、あの弾かせていただきますよ。
はい、はい
はい、出演は北清水優太さん from サスケ、そして中原明彦 from 6センチ、
うん、
野村太郎さん、そしてもぐもこ、うん、6センチということになっております。
はい、
はい、おかげさまでこちらの方チケット残り少なくなってまいりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もしこの日ですね、ご予定が立ってライブ行くよという方いらっしゃいましたら、
うん、
ぜひお早めにチケットご予約いただければと思います。そしてですね、日程だけ発表になっておりますね。5月です。5月の13日土曜日、大阪の心斎橋ライブバーよかにせにてワンマンライブ予定しております、
うん、
そして次の日14日の日曜日、愛知の犬山スワンズカフェにてこちらもワンマンライブを予定しております。
はい、
こちらの5月の2日間の詳細は近日ホームページの方に公開いたしますので、うん、ぜひチェックしてください。
はい、ぜひライブにお越しください。なわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、
はい
はい、あのね、今日はね、東京雨だったんですけど、うん、なんか最近このやっぱり花がね
むずってきた。
そう、チクチクしだしてるよ。
うん、そうだね、そんな季節ですよ、うん、
花粉マンがね。
花粉マンっていうのいるの？
僕のこの、そう、この毛穴をねチクチク、
めっちゃちっちゃいね花粉マン、う
ん、やってくるんです。何か対策をせねばと、うん、毎回この時期になってから思う、
うん
う
ん、
そんな人生が僕は続いていくんだろうな
あの鼻うがいいいらしいじゃないですか、
うん、いや、ね、そういうね、うん、アドバイス等々ね、うん、このね、これまでも散々いただきましたよ、
うんうん、
なぜ この早めの対策とね、もろもろしないと、
うん、あ、早めにね薬飲んどくとかね、
そうそう、
ありますよ
ね、あるじゃないですか、うんうん、ね、
うんうん、ね
しとけばよかったな
ちょいちょいちょい、
うん、いやーこっからだからね、はい、花粉症の方々、うん、ちょっと辛い時期続きますが、
はい、
ちょっと一緒に頑張っていきましょうよ、
うんうん、
ね、ライブ等々も予定されているのでちょっと一緒に来られる方楽しみましょう、
はい、
そして素晴らしい春を迎えようじゃないかと、
お、
うん、もうすぐそこまで来ているよと、
来てるよ、
うん、もうコートを脱いで出かけようではないかと、
花火だ、
うんうん、え、そうなの、
わかんないけど
それまだ後半でしょ、
あ、そう
か、あ、まあそうですが、
うんうん、
あのぜひね健やかにお過ごしいただければと思います、
はい、
お送りしてまいりましたロックラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
このね3月頭にね、あの任天堂スイッチっていうね、うん、任天堂から新しいねゲーム機が、ね、
今から違う
発売されたんですよ、
あ、そう、う
ん、発売されてね、うん、前回でも話したのかな、どこで話したのかな、カハタシナレバで話したかな、うん、この任天堂スイッチをね僕は楽しみにね、うん、していたわけですね、ちゃんとね某カメラ量販店でこの予約までして、
うん
うん、それでまずいな今ね、作ってるのにまずいな、ゲーム来たらちょっとゲームの方ハマっちゃったらどうしようかなって
作曲ね、
なんか
作曲のね、
受験が終わってない子みたいな状態ですよねその時までに受験終わってれ合格どっか決まってりゃいいなと、
うん
うん、思ってるくらいの感じです、うん、でね前日いても立ってもいられなくなってね、いつ届くのかな、もう発送したのかなと思って、うん、そのサイト見たらカードのなんか情報がうまく入力されてなくて、
うん、
もう一回ちゃんとクレジット落とすカードの情報を入れてください、
なるほ
どね、うん、っていうメールがね、こう予約した次の日に来てて、うん、その1週間以内に来ないと、うん、キャンセルになりますみたいなのを、うん、僕は見逃していたメールをね、ことにこの気づきました、
前日に、
前日に、
え、じゃあ、うん、キャンセルされてたの、
そうです、うん、だから手元にございません、
よしそれでよし
じゃあまたね
ー抱きしめたんだ